改めまして、こんばんは。ジョブ・ジャックマンズ・ポッドキャスト。はい。ですね、今回はですね、また、ですね、当、ラジオのですね、なぜか人気コンテンツになってましたけれども、この世界の片隅にの話をまたやっていこうかと思うんですけれども、この世界の片隅にといえば、専門家としてこの方をお呼びしますので、まず、秋市長、よろしくお願いします。
はい。ラーメン大好き、秋です。
だいぶ登場が雑になってきましたけれども、大丈夫です
ね。いろいろ考えたん
ですけど、ね。ええー。
ちょっとここに落ち着いてるかな。
なるほどね。
はい。
そしてですね、ちょっとですね、最初にこの世界の片隅にの話をですね、このラジオで語った後ですね、非常によく聞いていただいている方がですね、ちょっとこのラジオに賛成表明をいただきましたんで、ですね、早速オファーを出して出ていただくという方で、この方をお呼びしますので、うどんすき師匠、よろしくお願いします。
財務大臣の麻生太郎です。
どうも、飛び出しまして申し訳ありません。
いい感じで、ダミ声になってますね。機材の関係かもしれない。
あ、そうですか。似てた方はどうしようかと思ってましたけど、
ね。大丈夫です、大丈夫
です。セクハラ罪という罪はないんであって、こんな感じでいいでしょうか。
OK です。
そんな揺れさせてもらってよろしい
ですか。OK です。OK です。もう、もうこの辺であんまり引っ張ると辛くなるので、この辺にしておきましょう。よろしくお願いします。ということで、ですね、うどんすき師匠の方ですね。うどんすき師匠には全然関係ないんですけれども、自分のツイッターのフォロワーさんで、うどんゆで太郎さんという方がいて、よく混同してしまうんですけれども、あれと思って、いろいろと、よくコメントいただいてありがとうございますとかっていう話だったけど、いや、違うなと思って、2、3回悩みながら、でもですね、こちらですね、賛成表明いただけたら早速オファーするというのがこのラジオのスタイルなので
。いやー、もう、でもあきさん喋ってるのが好きだったので、出してもらいましたけれども。
ではですね、この世界の片隅の話はですね、まだ結構作中もまだまだ話し足りないことはあるかと思うんですけれども、この最近の界隈の活動というところで、秋師匠の方からちょっとお話をお伺いしていこうかと思うんですけれども、はい。
はい、ありがとうございます。1月12日ですね、公開2016年に始まって、かれこれ570何日という日数を数えてます。公式には、タイトルパッと出てこなくて申し訳ないんですけども、1000日を超える連続上映を記録している映画があるんですね。
ほう。
はい。で、ただそれは、いわゆる、単館系で、常設展みたいな感じで上映が続いていたようなんですね。なので、バジェットがちゃんとあって、こういう、比較的メジャーな作品で、この連続上映を、の記録で言うと、この世界の片隅が、記録更新を続けているという状況ですね。
その千日上映というやつを除けば、通常の映画ではもう、タイトルホルダーということになるんですかね。
そうですよね。はい。ニーガー・ウェスト・サイド・ストーリーですかね。
お
ですとか、ベン・ハーとか、タイタニックとか、そうそうたる、タイトルをですね、抑えまして、ついに1位になっているというところです。
あの、ベンハーとかも相当、映画がもっと流行ってた頃の話ですからね。
うん、そうそう、あれ、おっしゃる通りで、で、まあ、ツイッターでも書いてたんですけども、うん、まあ、それ以外の映画が上映されてた頃って、レンタルビデオも、うん、まあ、あったにはあったけども、うん、で、まあ、配信とかですね、動画配信とか。うん、
はい。
で、今ほどこう、身近にコンテンツを引き寄せるのが難しい、簡単な時代じゃなかったんですよね。
うん、
やっぱり映画館に行かなきゃいけない時代の作品に対して、やっぱり今はね、あの、自分家のパソコンでパッと見れてしまう、スマートフォンでも見れてしまう時代ですので、まあ、そういったことを加味しても、まあ大変な記録なんじゃないかなと。
相当ですよね。あの、単館上映でこう、ずっとロングラン上映っていうのは、その気になればなんとかできそうな気がしますからね。
うん。
フィルム持ってって全国のところにオファー出して、あの、監督さん自身がフィルム持って走るようなですね。あの、ご存知かどうかわかりませんけど、あの、ハラハラ時計みたいなスタイルをすれば。
今、見たお話されてまし
たね。うん。あの、たまにこう、あの、発金作品上映会みたいな感じで看板を見る。ああいうスタイルでいけばできるかもしれませんけれども。まあ商業ベースで成り立ってるっていうのがすごいところですよね。
そうですね。で、まあ、ご承知の通り、8月15日がまた近づいてきていますので、ね、で、それに合わせるように各地でまた再演の動きが今出てきているんですね。で、まあ、この間私、東松島の、地域の上映会に行ってきましたけども、そういういわゆる、上映会ではなくて、劇場での上映ですね。これが、今ホームページ上では11箇所、載っておりまして、で、まあ主にやっぱり8月ですとか7月末から、再開するところが多いんですが、なのでまあ8月いっぱい、まあもしくは8月半ばくらいであれば、お近くの映画館でまた見ることができる可能性があるかなというところですね。
まあ、あの、リバイバルといいますか、もう一回ちょっと上映みたいな形ですもんね。
う
ん、
そうですね。まあ、それとは別に、茨城県土浦にある土浦セントラルシネマスさんという、まあ、ここも立派な映画館なんですけども、僕は、ずっとですね、上映続けていらっしゃって、まあ、8月を待たずにも、6月中でも7月でもおそらくは、続けて見ることができる。というところですね。
さっきですね、あの収録前に行かれたって話してましたもんね。
はい、車で朝の時起きでですね、行ってきたんですよね。10時からの上映会だったので、まあ、そうじゃないと間に合わない
ですね。そうですね。土浦、土浦って言うと東北から行きますと、あの、福島周りで行って、それで、あそこですよね、あの、水戸を越えて、
はい、
ですもんね。北茨城を越えて、水戸を越えてというところで。
で、今、スーパーひたちが走ってないので、うん、いわゆる電車で行こうと思うと、さらに遠いんですよね。
ですね、
うん。で、計算してみたら、横浜に行くよりも遠かったり、横山かかったりっていうところで、うん、まあ、車になってしまう。で、車だとやっぱり4時間からかかりますのでね。なかなか、茨城は縦に長い県です。非常に遠くは感じましたね。
そうですね。あの、うどんすきーさんの方ちょっとポカーンかもしれませんけれども。
いえ、あの、存じております。僕も土浦も行きましたので。
おっと、どちらから行かれたんですか。
僕は東京なんですけれども。
あ、そうですか。あ、それだったらまだ行けますね。
土浦も行ったこともありますし、あの、国道6号線も昔通ったこともありますので、あと、いながら地理関係はですね、大概、あの、覚えてるような感じで聞いてましたけれども。
なるほど、なるほど、うん。
はい。
あれですね、秋首相には、ですね、いけないか。ああ、そうですね、朝10時スタートだったらどうやっても無理かっていうところで、あの、いわきに抜けさえすれば、あとなんとかなりますもんね、そういや、あの、いわきまで行けば、あとは、あの、確か日立いますもんね、東京日立。いわきまで行ってたんで。
うん、はい、それも実は、時に考えたんですよね。いわきまで車で行って、そこから電車で行こうかなとか思ったんですけど、まあ、それはそれでちょっと計算がしにくくなってしまうので、ってところで車で、行きましたね。
確かですね、裏技なんですけど、あの、始発の新幹線で福島まで行ったら、福島からいわきへのコース、 高速バスがあるんで。
はいはいはい。
うん。多分それが最速で多分9時何歩とかに着くんで、ひょっとしたらワンちゃんあったかな、みたいな。
おぉ。の。あれですね。じゃあ、仙台から、この世界の片隅には見に行こうツアー。それで。
うん。ただ、すべての交通機関使いますけどね。新幹線、高速、バス、特急みたいな。
までしてね、っていう話になっちゃいますけど、ね。
ちょっと大げさな話になっちゃ
う。言い返しとかだとね、始まりが10時とかだとまたいいのかもしれないけどね。こうね、フライングスタートがあるもんで、ああ、行っちゃいけないのかな、これ。
そう。10分前とかに始まったりするんですよね。
で、それを。
行った時やっぱ、すぐでしたよ。入った瞬間始まりましたからね。
なんとね、はい、なんでしょうね、映画泥棒とかやってくれないんですか？
あれがまあ、
かかりましたね。はい。
映画の CM とかバンバン入れてくれたりしないんですかね。
もう、ずっと映画泥棒から始まって本編って感じで。うわ、焦りました。
そんなに CM2 つにパッパッと始まっちゃうんです。
もう、今日はもう来ないだろうって前提なんでしょうね。だから、僕以外に戦う気が来たらどうするのかしらって考えましたけど、その時はまあ、貸し切りだったんですからね。ちょっと困ったなと思って、ツイートしたんですけれども、ね。
ああ、でも確かお二人はいたよっていう形で言ってましたもんね。
はい。
いやいやいやいや、さすがに、1年超えて2年目もだいぶ終わりに差し掛かるようなぐらい公開してるから、もう、さすがにっていう形にはなってる感じですね。
休日ってのもやっぱあるんですけどもね。
うん、朝休日。でもそれの場合ですと、おそらく1回だけ上映みたいな感じなんでしょうかね。
1日1回ですね。
ああ、やはり。
はい。
そうですか。全然関係ないですけども、大会中ものもスタートから1日1回上映だったんで。
ああ、あれですよね、トカンツさん、新潟まで見に行かれたんですよ。大会中も。
いや、見に行ったんですけど、なんと1週間、しかも平日しか、平日の1回しかやってないという衝撃的なスケジュールで。日曜スタートで土曜に、あ、そうだ、土曜スタートで金曜に終わってたっていう。
あー。
びっくりしましたね。なんだこれ、1週間だけって。まあこのラジオに出ていただいている鬼面さんに話したら、それはフィルム1本しかないんで、次の上演の時持ってったんですよ、つって。そっかー、つってフィルムリレー大変だな、つって。
土浦の話と、僕1月にも実は行ってるんですね。1月か2月だったかな。
はいはい、はい。
で、もう中止の上映に間に合わないのは分かってたので、まあでもずっと上映してくださってるし、ご挨拶ぐらいしたいなと思ってお土産買って行ったんですよ。夕方ぐらいなんですよ。で、まだ上映してるはずな時間なんですよ、ね。に行ったらですね、閉まってるんですよ。で、電気も消えてて、で、なんか近所の人に聞いたら、もうやってないんじゃないみたいなことをおっしゃってるんですよね。だからなんか、まあ推測ですけど、最終上映の回がお客さんがいなくて、全然営業時間もですね、ずっと、終わりの手前で終わらせてしまってたんじゃないかと。
まあでも、上映ね、そうですね、お客さんいなかったら電気代かかるからっていう判断で。
そう。
うん。
なので、まあ、今回ね、先週行ったのは、その時のリベンジみたいな。
朝一だったら、まず、その次の作品もあるから、閉めることはないだろうという。
そうです。で、無事、館長さんにお土産渡すことができました。
なるほどね。もう館長さん、館長さん知ってるっていうのもすごい話です。
まあ、どう見てもお一人しかいなくて、ね、この方で間違いないんだろうな。まあ、間違いなかった。そういう感じですね。いや、でも映画館自体は本当に、立派なんですよ。確かにね、懸念してるっていうのはありますし、照明落としてたりはしますけども、まあ、これ、ね、お客さんが入ってて、手がもしね、しっかり入れるような環境であれば、すごいこう、今時のシネコンでやっぱり作れない作りですので、非常に立派な違和感に感じましたね。
まあ今はもうほとんどシネコンしかなくなっちゃいましたからね、映画館映画館したとって、うん、そんなないですし、一つの劇場でフィルム特化引っかいやってくれるような感じの映画館ってもう今ないですからね、
うん、少なくなりましたよね。
ちなみに
でも、
まあ、ただその映画館ってあれなんですかね、入ったらそのずっと入れ替え制なんですか、やっぱり入ったらずっと入れるパターンではないっていう。
どうなんでしょうね、私まあそこは伺わなかったですけど、おそらく入れ替えだったと思いますね、うん、っていうのは入り口に発見機はあって、うん、でそれはなんか買い物にもあったかな、どうでしょう、うどんすきさんその辺って情報ありました。
いやー、僕も入れ替えたとかはわからないですけど、多分一回出てまた買うんだと思うんですよね。てか、あれ見ちゃうと、そうしないと申し訳ないような気がしてるんですね。
なるほどね、あれ。まあまあまあ、今、入れ替え制じゃない映画館っていうのが本当あるのかっていうレベルで。
なんかね、どっかにはあったんですよ。で、ツイッターでもね、この世界の片隅に、もう上映してる映画館でもその入れ替えなし。ところありましたよなんて情報あったんですけど、
うん、
それ土浦さんだったかどうかちょっと失念しましたけど、うん、まあ少なくなってるのは間違いないですね、
うん、なるほどですね。いやいやいや、まだ500日を超えてね、上映が続いているというところで、まあひょっとしたらこの回から聞き始めた人もいるかもしれませんのであのあれですね、この世界の片隅にの話を若干軽く言いますとですね、あれですよね、第二次世界大戦末期のお話ではあるんですよね、これは。
あ、そうですね。うん、昭和8年から始まって、ね、昭和21年までですね。
うん、
まあ、主には、昭和19年、20年ですね。
うん、
まあ、戦争の、まあ、戦況が悪化してきて、
ええ、
でまあ、日常生活が徐々にその戦争に脅かされていく。犯されていく状況ですね。で、まあ、僕らのイメージだと戦争中ってずっと悲惨でずっと空襲を受けてたんじゃないかとか、そういうイメージを持たれる方もいるかと思うんですけど、まあ、そうではなくて本当に、まあ、生活はあったと、ただそれが一変してくる、まあ、昭和20年の3月から、
うん、
まあ、9月、8月15日の間ですね、そこの数ヶ月間がいかに破裂であったかとか、そういうことが、まあ、丁寧に描かれている作品ということになりますね。
うん、もう驚いたんですけど、やはりなんかそこまでいつも戦争映画を、戦争映画とか戦争アニメとかいうのは、大体この、戦争が憎いっていう形で、もう、なんですね、メッセージ性が、9割ぐらいだったんですけれども、
うん。
うん、これすごかったのは、なんか普通にメッセージ性とかじゃなくて、本当に、日常が8割ぐらいですもんね、
うん。いわゆる日常の尊さっていうものが、それそのものがもはやメッセージっていうところなんですけどね。だからもちろん作り手の側に何の意図もなかったとは思わないんですけども、当時の状況を正確に、できるだけ正確に、変な、まあ、いわゆる偏りを、加えないで描くことを、まあ、それそのものが強いメッセージに結果的にはなったっていうところですよね。
ですよね。ドンスキーさんの方は、この、なんか漠然とした話で申し訳ないけど、どんな感じで見られましたかね。
いえいえ、もう基本的にはもう、うん、まあ秋人の、ね、解説でもう全てだと思ってるんですけど、
うん、
その前に、うん、なんでしょう、例えば宮脇俊と地獄昭和史っていうのがあるんですけどね、
はいはい、
こちらですね、地獄表っていうのは要は戦争中で例えば嘘を書かなかった本っていうのが何かっていうと、新聞でも嘘書いてるわけですからね、
うん、
時代は。
はいはいはい、
負けた方って言ってるのに、時刻表は嘘書くと、うん、まあ、列車が止まってしまうので、
うん、
もちろん、連絡船の時刻とかは省略はしてますけれども、
うん、
基本、こう、なんでしょう、動いてる列車の、もちろん、戦績さん不足だとか、
うん、
混んでるとかって、遅れて
やっぱ昭和、うん、昭和9から、うん、あの、始まって、昭和22、3年までですけれども、
うん、
あの、大正15年生まれだと、まあ、つつさん、あの、うん、この世界の一点下ですけれども、まあ、昭和20年で、まあ、大体20歳とか、その辺なんで、
うん、
まあ、大正15年の人までは一応戦争取られてるんですけれども、
うん、
15年、この人は学生でしたんで、まあ、取られてはいませんけれども、
うん、
あの、まあ、その20歳でしたんで、ちょうど、
うん、
あの、大正15年生まれたと、昭和20年だと20歳だから、
うん、
ちょうどその頃、自己形成を発あのしてる人のお話で、
うん、
割とあの、それからだんだんあの、自分もあの、軍事教育したとか、
うん、
あの、空襲とかいたとかっていうのが全部出てるので、
うん、
これ、ね、読んでたおかげでですね、割と、あの、この世界の片隅を見ても、割と、あの、鎧と締めるだとか、あの、窓とかですね、とかも割とスイスイ入ってきましたね。で、
はい、
あとは、あの、吉村明の、明先生、副、
ええ、
業の先生っていうのもあるんですけども、
ええ、
あの、まあ、前もって読んではいたっていうのもあるんで、割と、あの、まあ、しっかり入りやすかったってのはありますね。
確かにですね、あの、時刻表っていうのはすごいアイデアですよね、あの、確かにあの、空襲であの、線路とか壊れてたらその後列車入ってないわけですから、あの、被害状況とかもなんか、漠然とわかるわけですもんね。あの、
そうなんですよね。意外とあの、鉄道って、まあ、米軍が例えば後で利用しようと思って、そんなに空襲しなかったのって噂もあるんですけども、
うん、
あの、意外とその東京の大空襲の後でも、
うん、
あの、2、3日経ったら列車が動いてましたとか、なんかそういう話も随分ありまして、うん、あの、で、まあ、もともと宮垣慎吾さんって人は、あの、まあ、気候作家の人ではあるんですけども、
うん、
その前にや、編集者で、編集長とか、常務までやった人なので、
うん、
で、文章がすごくうまい、
うん。
で、この人が、市場を挟まないで淡々と書いてる、
うん、
あの、元世界の片隅と同じような姿勢ですって、
うん、
これ、地獄表昭和史っていうタイトルなんで、皆さん、地獄表の本だと、敬遠するんですけど、これ、まあ、いい本なんですよね。大体、ちょっとある人にあげたんですけどね。
うん、
読んでないな。いや、あの、地獄教の方なんでしょうかなんか言うんですけど、じゃ違うんだって、あの、読むよ、わかるからって言ってるんですけどね。
なるほど、ね。
なかなか、ないっていうか、
うん、
そういうことまして、これの地獄教、まあ、要は後で思い出して書いた時に、あの時のコナンプランっていうのを思い出すのに一番地獄教がいいってい
う
のもあるんです。
そうですよね。あの、ま、うん。どうぞどうぞ。うん。
あの、要は、戦後の、要は戦中はまだね、あの、いろいろ締め付けもあったでしょうから、わりかし、
うん、
あの、ま、動いてたんですけども、
うん、
ま、なんか、録音放送の最中でも記者が走ってくるなんていうシーンが、なかなか圧巻ですね、うん。で、その後にあの、戦後の、
うん、
ま、炭の石炭なんだとか、食料の話までが一応書かれておりまして、ただですね、あの、うん、で、何せその20、21、22ぐらいまでのそのお話で、ちょうど、選手、自己形成をするときに戦争に当たってまして、
うん、
で、っていうのがなかなか、あんまり日本にこういう小説がないもって、なかなか、と思うんですよ。
うん、
あの、今回の片手にも、あの、筒さんの自己形成みたいな形が入っております。
うん、
被って見えるんですよね。
うん、
あの、こちらの方も本当にアニメにしてほしいなと思うぐらいなんですけども、
うん、
あの、ね、まだ戦争が激しくなる前の頃は、昭和10年あたりでも割とあの、
うん、
トンネルができたから乗りに行くだとか、そういうからですよ。
うん、
普通にそんなことできるお坊ちゃまだったっていう人なんですけどね。
うん
全部焼けてしまって、
うん、
あの、が、あの、まあ、村上、あの、新潟県村上ですね。
はいはい、
はい。で、どこなんていうような話、まあ、あとは、東大に入って、大学入ってもう企業ないわけです。
うん。
ですのでね、で、まあ、いろいろあって、なんていうのが全部載ってますので、まあ、これ、あの、まあ、このラジオ聞いた人が一人でも、あの、どっかで探して、まあ、私、このあたり、あの、貸してもいいので、あの、読んでもらったら、この世界、片隅にと合わせて読むと、なかなか理解が止まるんじゃないかなと思ったような感じで、
タイトルの、時刻表昭和史ですよね。
と言います。はい、宮脇俊三
宮脇俊三さんの、あ、じゃあうちの、これですね、あの、 YouTube で流してるところなので、画像の方それ貼っときますわ。面白いですね。うちもあの、あれですよね、あの、漁港放送の話っていうのは、あの、流れた時にあの、何言ってるかわかんないんで、みんなポカーンとしたっていう話を聞いたことがあるけど、あの、この世界の片隅ではみんな戦争が終わったっていうのをみんな、終わってしまったっていうのをみんな正しく理解してるような感じでしたもんね。劇中の中では。
ええー。
うん。
全部は聞けてないんですけど、ええ、いわゆる天皇陛下の放送があった後に解説放送があったようですね。
あ、そうなんですか。
うん、今の内容は、まあ、こういうことですって、神木大臣の説明があったっていう話は聞いてます。まあ、そこは劇中では走られてますけど、
そういうこと。
されてたのかもしれないですね。
あれ、全部やったら40分くらいかかったっていう話ですんでね。天皇の放送と解説とで、あの、下地となったって話なんで、あの、宮脇俊三もその、どっちかって言ったら解説の方が受からなくてなっていうのを書いてますから。
なるほどね。うちの方もあの、うちの方の亡くなった母親が終戦の時小学校5年生だったんですよ。で、あの、なんかみんな、なんかあの、やっぱりその当時だから、畑仕事をしてて、あの、みんなわーっと、そのラジオの前に走ってて、あの、大人がみんな泣いてて、あの、なんだろうっていうのがその終戦の思い出だっていうのは語ってましたね。へぇ、つって。あ、でも、それ話聞いたからなんか、あの、その漁港放送あって、もう終わったんだっていうのは、理解してたんだなっていうのとは、なんかあの、その放送を聞いてても、なんか何言ってるかわかんなくてみんなポカンだったっていうのは、ちょっとあんまり、信憑性がないなっていう話を思ってましたけれども。
その父が昭和15年なんでまだ5歳ぐらいなんですね。
うん、
で、一応まあ自分の親と一緒にどっかの家にラジオ聞きに行ったって話は覚えてるんですよ。
うん、
まあ、もちろん、なんで当然内容は知らないんですけどね。うん、今な、毎年夏になったの写経のように、終戦の消息を写経のように墨で書くんですよ。
はいはい、
たまに引っかかるとかいつもなんかやってるんですけどね。
うん、
で、あれですとやっぱね、漢語で書いてますから、うん、やっぱりわかんないですよね、あれ、そのまま、しかも昭和天皇の声で読むわけですから、
うん、
で、もう、ちょっとできませんけれども、ちょっとあれはわかりにくいだろうと思ってですね、
うん、
はい。で、説がないとやっぱ無理だろうなとは思いましたけどね。
うん、確かにですね、あれも、放送が終わった時に、すずさんの方がもう、ものすごい最後まで戦わんかっつって、ものすごい怒ってましたからね、あれも。うん。もう、なんでしょうね、本当に、その、戦いっていうか、戦争負けたら、本当、今までの犠牲が無意味になったんじゃないかっていうのが、本当やるせない感が、すごい出てましたね。
うん、そうですね、あれも、ああ、やっぱこういうところもあるんだなって。さっきの宮脇俊三の話はですね、
うん、
漁港が終わってやっぱりしばらくぼーっとしてたらしいんですよ。
うん、
まあ当然ショックですからね、うん、自分の父と一緒に、お父さんと一緒に聞いてたんですけども、
うん、
ショックでしばらくぼーっとしてたら、記者が入ってきまして、
うん、
で、なんで、漁港放送をやってる予告された歴史的な時間が指定されているのに、うん、車走ってるだろうというので、止まった時間が動き始めたっていうんですね。
うん、
自分のため、
うん。
で、そこをまた描写がまた、ここがすごいんですよ、これ。
うん、
なんでこれにちょっと投げるとかしようと思って、不思議なぐらいの、小説なんです。ぜひ読んでください。こちらだそうです。
そうですね。はい。なんか汽車が走ってるっていうのは、なんか、リアリティあるっていうか、謎ですね。アキシはどう見ますか、
普通は、全国民が聞くべき放送だったんじゃないのかな、というふうな疑問は、まあ当然、
うん、
宮脇青年は抱いたわけですけれども、
うん、
あれは、再放送もなんかあったと聞きましたよね、なんか、ラジオには。
なるほど。
なんか、3回ぐらいやったんだっていう話を聞いたんです。
うん、初 初回放送では、なんか、
はい、
どうしても聞けない人のために。で、
やっぱりなんか、ある人もやっぱ、立ち上がる人もいたんだろうから、
うん、
そこは、って話して、なんか、3回ぐらい、あ、もう2回ぐらいで初回放送したみたいな話じゃ。
汽車走ってるっていうことは、運転手とか、その、移動してるお客さんもいたわけですから。
そういうことですけどね。2000年問題の時でも一回止めたのにですね。
うん。
Y2K の時でも一旦、JR 東日本は、一旦停止して、
うん、
ビルのを待ってから走らせたんですけども、昭和20、15日の12時で、分かってる時間に汽車止めてないわけですからね。俺、それ考えたらすげえ話だなと思ったんですよ。うん、
これはなんでしょうね。割と、話聞いても特に鉄道止めろっていう連絡がなかったんで、そのまま動かしてたっていう。
そうですね。だから、それは鉄道の役割からしても、うちの機関の一部だから当たり前じゃっていう人もいるので、
うん、
ここは一年ないんですもんね。要はインフラ、社会インフラですから、
うん、
止めちゃいけないっていうのもあったっていうのももちろんあるんですけども、うん、まあ、あらかじめされた運命の日なわけですからね、時間なわけですからね。
うん、
来年の開園がそうですよね、予告されて、
うん、
昭和64年の1月7日から、経済が雨が8日になるときっていうのは予告されてないので、
うん、
しばらく保険後の、入ったクレーターだとか、ワンダーとかってのはしばらく使ってましたけど、
うん、
まあ、もう、この予告されたタイミングですから、
うん、
それまでに合わせろっていう話だと思って、
うん、
そこはちょっと、やりにくいだろうなと思うんですけど。
確かにですね。まあでも、あれはもう、ちょっと外れるかもしれないですけど、予告放送するって決まってからやるまでの間っていうのはどれぐらいだったんでしょうかね、期間的に。うん、
アピさんの方が詳しいと思うんですよね。日本の一番長い日かなんかお読みになって、見てもいらっしゃると思うんですけど。
うん。
そうですね。
うん。
まぁ、ちょっと詳しい時系列はわかりませんけども、うん、録音したのも前日とかっていうレベルでしたよね、確か。
本当ですよね、確か。本当は、もう、2日なったか、2日ぐらいやったかなかったかですもんね、確かあれ。うん、
そうです、そうです。で、あれですよね、球場事件っていう、いわゆるマックデータ、陸軍将校のマックデータみたいなのが起きたのが、
うん、
1945年、昭和20年の8月14日の深夜から次の日の朝にかけてだったと思うんですよね。
うん、
で、録音自体は14日に行われているはず で、その走行が出来上がるのも本当にギリギリまでかかってたと思うんですよね。
うん、
からまあ本当に数日の間で作り上げられたものであったんじゃないかなと思いますね。
そうですね。一番アニメ決断っていうなんか昭和史のやってるアニメで見たんですけど、漁港放送のテープが出来上がってて、テレビ局持ってく間に確か上のクーデターが起こって、そのテープ奪おうっていう勢力がいたらしいですね、あれ。うん、で、放送さえ中止にすれば、ちょっとまだ、続行できるみたいな形で。うん。戦争継続派と、なんかその、一悶着あって、それで、もうなおかつ放送は、できたみたいな話がありましたけれども。
うん、うん、そうですね。うん、今見てみた限りでは、うん、録音は14日の23時30分から、
はい、
専務室にて行われる。
うん、
いうことですね。ちょっと回答はいないですけど、まあ、複製と含めて2本テープはあったと思います。うん、で、それはまあ、クーデターの動きを察知して、宮内省の中に、まあ、隠されるような形で、翌日鎮圧されてから放送局の方に持ち込まれていたはずです。なかなかそう、球場事件って本当に大きな事件なんですけど、意外と知られてない事件でもあるんですよね。うん。終戦の当日にそういう、まあ、クーデターまがいのことが起きてたっていうことを、ね、226です。 べると、うん、まああまり知られてない事件ではありましたね。
まあ、クーデターと言いますか、まあ、うん、成功して何になったかっていうと、あれですよね、戦争続行っていう話
ですね。あ、そうですね。いわゆる戦争続行、本土決戦を、まあ、陸軍が当時、強く主張していて、まあ、陸州、海獣って言葉もありましたね。海軍が陸軍の指揮下に入る、まあ、海軍はもう機能してないので、本土決戦に向けて準備していくっていう過程でですね、陸軍が、最後まで徹底抗戦を図っていた。まあ、その最後の抵抗にあたるのはこの救助士ってことになります、ね、
なんていうか、本土決戦兵器とかいうのはもう本当になんか悲惨な作戦しかなかったんですけどね、あの話聞いた限りでは。潜水服着て、魚雷ついた槍を持って待機みたいな。
まあ、宮城県でも、王女道原演習場って今も演習場として使われてますけども、まあ、その点では海から上がってきたアメリカ軍をそこに誘い込んで、王女道原で決戦を行うっていう計画だったようですね。当時、陸軍第二師団が、仙台市にありましたので、そこが中心になっての反撃計画、本土決戦計画っていうのも練られていたようです。
どう考えても制空権取られてるからずっと空爆されるだけだと思う
ん
ですけどね。
最後ですよね。
いや別にちゃんとそんなね、戦車とか温存できたとしても戦車だってね、地波とかなんだから勝てるわけがないみたいな。
司馬遼太郎先生が、戦車隊だったっていう有名な話なんですよね。最初どこにいたのかな、満州だか朝鮮だかにいて、本土決戦があるからって、ね、戻ってきて、栃木県、まあ、中東に行ったらしいんですよ。まあ、本土決戦っていうからには当然、東京湾とか九十九里とかに上陸してくるから、佐野に行くは当然関東平野を参加しなければいけないんですけれども、逃げてきた住民たちがいるので、この人たちと使ってしまうから、どうするんですかって、上官に聞いたんですって、司馬さんが。確か大正十何年ぐらいの人なので、また若くてね。そしたら上官が発揮しているように、引き殺していけたっていう話なんですよ。自分の国民をですよ。自分自国の国守るべき国民を引き殺していけって、そんなバカな話がありますかというので、司馬さんが、怒ったっていう話を、書いてましたので、いつから日本でこんなバカな国やったんだっていうのを、まあ、この話は奥さんにはあまり不評で、そういう話ですのを用意しなさいかなんか言われたっていうことらしいんですけども、自分が作家として物書く原点はこれだなって、司馬さん言ってましたね。嫌な話ですよね、引っ殺していけっていうのはですね。
いやー、住民、まあ、それ、ねえ、うまくいって勝ったところで、ダメですよね。
何の意味がある制度だかもうわかんないわけですよね。もう聞いてることだけが目的になっちゃってるのか、もう日本中全部焦土にするつもりだったのか、もうその辺はわからないですよね。
もともと日本軍もあれですよね、山本五十六さんが半年1年だったら戦ってみせるけどっていうことを敗戦前にお話しされてたってエピソードがありましたけど、もう勝つというよりかは、アメリカが根負けして引いてくれるっていうところをずっと狙っていたようには思うんですよね。だから、まあ、序盤の電撃戦についても、まあ、できるだけ大きい戦果をドカーンと最初に取っておいて、それでまあ、いい条件で講和をするっていうところを狙っていたとすれば、まあ、本土決戦はもう、いくらこっち側に犠牲が出てもいいから、とにかく相手を根負けさせるっていうような、もう、その、程度のことしかなかったんじゃないかなと思いますけどね。だからそこから逆転できるなんてさすがに誰も考えてはなかったと思います。
そのね、ゲリラ戦法で頑張るか。まあ、本当その話だけ言えばもうどうしようもない。もうね、あれ、これはネットラジオなんで放送禁止用もないけど、違いみたいな戦法で。ですけどね。まあ、今、ふと けど、ただその、なんですかね、犠牲を顧みずに戦うみたいな流れでいくと、ベトナム戦争では一応ベトナムは勝ってますね、アメリカに。根負けして。
根、まあ、負けさせましたよね、まさに、あれは。
まあ、だから。
あれはやっぱアメリカのセノンも、やっぱ反対に回、だんだん反対に回ったのもあるんじゃないですかね、長引いたの。
長引いて何のためにやってんだっていうのと、あとはアメリカもジャーナリズムが機能してたから、いろいろとその戦争の状況っていうのを報道されちゃって、で米国の世論が沸き立ってそれでみたいなパターンでしたからね。
ベトナム戦争の頃はまだソ連や中国とかどうもまだついてましたのでね、結局南ベトナムから北ベトナムとかついてましたので、日本の場合はもうね、ソ連が後ろから来てるってよ、日本海側から攻めてきて、ね、米国軍が太平洋側から攻めてきたら、どうするつもりだでしょうね。普通に考えれば、そんなに二正面作戦ってなかなか、まあ、ソ連がまあ上陸してくれたってのは、やっぱ当然北海道からだと思いますけど、あれと、北県にね、島根と占領してるわけですから、でそこから北海道伝ってきてって降りてきたときにって考えたら、最初から無理だと 思いますけどね、もうなんか、大体
そこ
から来る
ん
じゃないですからね。
確かにですね。
そしたら来るわけですからね。
結局アメリカは南から沖縄戦でひどいことになってですね、占領してみたいなパターンでしたけど、ソ連の方はですね、まあ、樺太を取られて、それであとは北方四島ですからね。結局あれですね、北海道のその、日本軍っていうのが北方四島のとこで激烈に抵抗したから、それもね、北海道には上陸できなかったんですけど、なんか一説によると、米国と戦う分には、いいけど、ソ連と戦って負けたら、なんかやはり資本家が、所有財産を完全に奪われるっていうのが分かってるから、それで、降伏したっていう説もあるみたいですね、なんか、聞いたところによると。共産主義になってしまったら、本当に資本家の財産すべて没収みたいな形になって、それはちょっとたまらんということで、それでポツダム宣言受託したっていう説もあるらしいですね、これ。
まあ、反乱材料の一つにはなってたかもしれないですね、自分が。それは理由と思います、
いや、沖縄も、沖縄の方もあとは、北海道の稚内の方も見ましたけれども、あれですよね、やっぱり沖縄の方の悲惨だっていう形は、ひめゆりの塔とか見てきましたけども、なかなかにこう、重い部分がありましたけど、北海道のあれですね、同じぐらいにソ連に攻められて、激烈に抵抗して、樺太から脱出するときとかは、本当に放送室にみんな立てこもって、みんな逃げてくださいっていう放送して、それで、なんかソ連兵が来た時に全員そこで自害したっていう話が、確か氷雪の門っていう小説になってるんですけれども、なぜか、それは、沖縄の姫入りの塔とかよりもあまり、メジャーになっていないのは、なんでだろうっていうのが思います。やはり
そうですよね。実際その地方っていうことがあって、ソ連と日本の戦争っていうのは8月15日以降も続いていたんですよね。それはただまあ本当に教科書とかに載ってるわけでもないですし、まあ確かに北方のその、ね、1945年っていうのはあまり伝わってこない部分があります。
実際にものすごい抵抗してたっていうのが、ずっと抵抗してて、で、まぁ、停戦命令で、出ても確かやってたんですよね、もうソ連が攻めてきてるからみたいな、
そうです。ソ連自体が攻めてきたのが8月16とか17とか、明らかにまぁ、あ、僕ら、日本側の一方的な宣言でもあるわけです。8月15日に中断する、その時点で停戦、まあ、実際終戦はしてないとも解釈できるので、必ずしもソ連が非道なことをやってるとは言いませんけども、まあ、15日以降も実際戦闘は続いておりましたしね。
で、結局、連中っていうか、まあ、普通の論法だと9月2日が、まあ、戦争を終結した日だっていう話になっておりますので、なので、私はどうしても8月15日は多分お盆とも重なるから、なおさら覚えやすいのかもしれませんね、と昔考えたんだけど、受験があるんですね。たまたま、そういう象徴的な日も重なるので、覚えやすいもあるのかもしれないなと思ったんですけど、実際にはまあ9月2日まで、で、9月2日に工場はですね、戦争終結っていうのは9月2日のはずなので、で、そこからこれがついたっていうことだと思います。
確かに。8月15っていうか、なんですかね、米国なら戦勝記念日っていうのは15に設定してるんですかね、9月の2日なんでしょうかね。
まあ、ちょっと聞きましたけどね。
うん。
中国なんかもうソ連とかも、ロシアも、なぜやってて、ロシアで戦勝記念日やるのに、ロシアなんか中国なんかで、なんか安倍さんも呼ばれたんだけども、まあ出ないのかなとかっていう話を聞きました。
やってましたね、それは。
うん、やってましたね、はい。今年だったか70周年だか75周年だか、
うん。
いや、なんか、その時があったと思います、ね。う
ん。あったね。まあまあまあ、それはもう向こうに関しては勝った記念日だし、こっちの方は終戦記念日ということでやってますけれどもね。
うん。まあ、9月2日にしないと、その15日以降切り取った部分、まあ、根拠がなくなってしまうっていうふうに捉えてるのかもしれないです
けどね。タラフトとかね、島列島がこの地だと白いのはそういうことだっていう。
そうそう。15日に終戦してしまうとね、一方占領した部分っていうのが、ちょっと話が違ってきちゃいます。
ああ、なるほどね。そのあたりもあるかね。
だから肩ぐらりになったよ。スカッとしてる日も。
特
に多いのかなと思います。
うん、あれですね、昔、旅してる時に、カナダ人の方と知り合いになって、で、その人が、結構前ですね、今のように、インバウンド需要が出る、全然前の話だったんですけども、その人が持ってる、日本の、ガイドブック見たらやっぱり国境は北海道ですっぱり切れてましたね。北方四島入れてなかったから。
うん。
うん。やっぱ日本で、日本の国境線っていうのはカナダ政府はそう思ってるんだと思って。うん。やっぱ
北方。全国でしたもんね。
うん。
そういう。
まあ日本パスポートで行けない土地だからカットしてるっていう実務的な理由かもしれない。そうなんだなと思いますので、ほとんどですね、お話の方がですね、第二次世界大戦の話で終わっていこうとしてますけれども、まあ
君の声を聞いて、
そうだったというところで、すいません、そろそろ時間となりますので、一旦ここで切ろうかと思いますので、うどん好き師匠ありがとうございましたということと、秋師匠ありがとうございましたということで、はい。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。